77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月28日、花の金曜日になりました。早いですね。もう来週から6月ですよ。まあ今年も早い梅雨入りとなりましたが、週末の夜皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今日はこれまでに皆様からいただいたメッセージからご紹介したいと思います。栃木県のお住まいのラジオネームルル姉さん、いつも楽しい時間をありがとうございます。 SNS を通してたくさん映画のお話が聞けて幸せです。これからも聞けるときは聞きたいと思います。ミカさんの優しい声が大好きですといただきました。嬉しいですね、本当ありがとうございます。これからもぜひ番組楽しみにしてくださいね。続いては長崎県にお住まいの女性の方からいただきました。広瀬すずちゃんが大好きです。命の停車場を見て命の尊さについて考えられたらいいなと思っていますといただきました。ねえ、すずちゃん可愛いですもんね。もう私も大好きです、まあ、映画もぜひご覧いただきたいと思います。メッセージありがとうございました。続いては高槻市にお住まいのキモショウさん、大阪からですが聞かせていただきますといただきました。大阪からメッセージありがとうございます。もうぜひラジオを聞いてください。よろしくお願いします。メッセージありがとうございました。続いても 高槻市にお住まいのラジオネームみんちゃんさん、命の停車はものすごく見てみたい映画です。コロナが落ち着いたら長崎県に遊びに行きたいなといただきました。いやもうぜひ長崎に遊びに来てください。まあ、大阪に負けないくらい美味しいものいっぱいありますし、素敵なところもたくさんありますので、ぜひ長崎遊びに来てくださいね。メッセージありがとうございました。続いては大阪府にお住まいのラジオネームはせはせさん、いつも素敵な番組放送ありがとうございます。親子3世代で大ファンです。本当ですか、もう嬉しいですね。もうありがとうございます。これからもタイムリーでプライスレス、ユーザーファーストな企画を応援 PR したいです。素敵なミカさん、スタッフ皆様のご尽力に感謝申し上げます。映画命の停車場公開おめでとうございます。コロナ感染拡大で延期されていた作品ですが、今こそ公開の要望が多いです。日々命と向き合う医療従事者の皆様に感謝と敬意を送ります。映画の大ヒット祈願お祈りします。日本のエンタメが元気と勇気希望をくれますようにといただきました。ありがとうございます、まあ、今の大変な日常の中、本当に医療従事者の皆さんに心から感謝したいですよね、まあ、この感謝の気持ちを忘れずに私たちも日々気をつけながら過ごしていきたいですよね、まあ、私自身も皆さんからのメッセージに本当に元気をもらっていますので、この番組も皆さんに元気を与えられるようなエンタメの一つになれるように私も頑張っていこうと思いますので、これからも応援してください。どうぞよろしくお願いします。ラジオネームはせはせさん、メッセージありがとうございました。今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さてここで一つ素敵な映画をご紹介したいと思います。映画アメイジンググレイス、アレサ・フランクリンという、まあ、ソウルの女王アレサ・フランクリンが1972年にロサンゼルスのニューテンプルミッショナリーパプテ テスト協会で行った幻のライブが49年の時を経て公開されるライブドキュメンタリーを私先日一足先に鑑賞させていただきました。まあ、アレサー・フランクリンさん2018年の8月に、まあ、惜しくもこの世を去ってしまわれているんですが、アレサ・フランクリンという名前はなんとなくこう聞いたことがあるぐらいで、まあ、私 もう今回彼女の歌を初めて聞くに等しいぐらいだったんですが、まあ、彼女の歌い出しの第一声を聞いた瞬間にもうバーッと全身で鳥肌が立ってしまいました。もう本当にね、もう声も出ないぐらいもう素晴らしいんですよ。もうそれだけ感動してしまいました。まあ、このドキュメンタリーを撮影したのは愛と悲しみの果てのシドニー・ボラック監督。まあ、撮影後技術的トラブルに見舞われて未完成になっていたんですが、その素材をもとに半世紀近い時を経て公開に至ったそうです。まあ、本当に素晴らしいドキュメンタリー映画ですので、ぜひご覧いただきたいと思います。まあ、そして5月12日にアレサ・フランクリンの至上の愛チャーチコンサート完全版というこのコンサートのライブ CD アルバムも発売されていて、まあ、実は私もこの CD を映画をこう思い出しながら今こう聞いて癒されています。まあ、ぜひ、まあ、映画を楽しんだ後におうち時間で CD もこの CD も聞きながらアレサ・フランクリンの世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。映画アメイジンググレイスアレサ・フランクリンは5月28日から全国順次公開予定となっております。長崎は6月18日から長崎セントラル劇場、7月16日から佐世保シネマボックス太陽で公開されますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画北斎、葛飾北斎、この名前皆さんご存知ですよね。まあ、北斎というと波の絵思い浮かべるんですけど、まあ、その北斎平均寿命は40歳と言われていた時代になんと90歳まで生きたという、まさにレジェンドと呼ばれるような方の人生が今回初めて描かれている作品です。まあ、この北斎さん腕はいいんですが食べることすらままならない生活を送っていたんですね。まあ、そんなある日人気浮世絵版元の蔦屋十三郎が北斎に目をつけます。でも絵を描くことの本質を捉えていない北斎はなかなか十三郎に認められない上、さらに歌麿や写楽などライバルたちにも完璧に打ちのめされ先を越されてしまいます。まあ、どうして俺は絵を描いてるんだ、一体何を描きたいんだろうとこうもがき苦しんだ後、大自然の中で本当の自分らしさに気づき、十三郎の後押しによってついに唯一無二の独創性を手にします。まあ、それから時が経ったある日、北斎は下作者柳亭種彦と出会い、二人は良きパートナーとなっていくんですが、70歳を迎えたある日、北斎は脳卒中で倒れ、命は助かったものの右手にしびれが残ってしまいます。まあ、それでも北斎は立ち止まらず旅に出て富岳36景を書き上げます。まあ、そんな北斎のもとにある悲しい知らせが舞い込むというストーリーなんですが、もうこの映画すごく見応えがありました。まあ、物語はもちろんなんですが、キャストがまた豪華なんですよ。まあ、この物語、北斎の青年期と老年期の2つが描かれていて、青年期の北斎を凪良ゆうやさん、老年期を田中泯さんが演じてらっしゃるんですが、まあ、それぞれの北斎がもう何とも魅力的だし、あ、こんなところはお二人一緒だなとかこう共通点があったりと、同じ人物を2人の方が演じて一つの映画になっている面白さというところもこの作品の一つの見どころなんじゃないかなと思います。まあ、他にも阿部寛さん、永山瑛太さん、玉木宏さんなどなど脇を固める役者さんも本当にいい味を出されていて、もうなんだか贅沢な北斎ワールドを見れたななんて思ってしまいました。 まあ、今度2024年度から発行される新しい千円札に北斎の波浦の絵が採用されているそうですので、まあ、こちらも楽しみですよね。まあ、これから北斎さんの波に乗ってさらにブームが巻き起こりそうですよね。映画北斎、こちらは5月28日から東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開予定となっております。今日は北斎オリジナル波浦ロールの文具ケースを3名様にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは6月4日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。さて、次の作品は映画ハチとパルマの物語。舞台は旧ソ連の空港。飼い主と共にプラハに行く予定だったジャーマンシェパード犬のパルマは、飛行機に乗るための書類不備で飛行機に乗ることを拒否されてしまいます。まあ、どうしよう、この飛行機に乗らなければ仕事先へ行くことができない、とこう飼い主は戸惑いながらも仕方なくこっそりパルマを滑走路に放し置き去りにしてしまいます。それ以来パルマは空港に住み着き、来る日も来る日も毎日滑走路で飛行機を見上げ、2年間も飼い主の帰りを待ち続けています。時を同じくして9歳の少年コーリャは母を亡くし、パイロットである父に引き取られ空港にやってきます。母を亡くした悲しみと慣れない父との間ですっかり心を閉ざしてしまったコーリャは、そこでパルマと出会います。コーリャとパルマは孤独を抱えた者同士、友情が芽生えていくんですよね。まあ、そんなある日、空港に日本人に連れられた秋田犬が現れ、優しい主人がそばにいるその秋田犬を見つめるパルマに寂しさが募っていることにコーリャは気づき、パルマを飼い主の元へ戻してあげたいとたくさんの人の協力を得て行動を起こします。果たしてコーリャは無事にパルマを飼い主の元へ戻すことができるのでしょうか、という実話を元に描かれた作品で、もうパルマのけなげな姿に涙が止まりませんでした。まあ、いくら仕事のためとはいえ、空港に置き去りにするなんて、とこう飼い主に対して腹立たしさもあったんですけど、まあ、コーリャとパルマの姿を見ていると、言葉は通じなくても心が通じ合うってなんて素敵なんだろうと思いましたし、犬は自分に心からの一番の愛情を注いでくれるのは誰かをちゃんと知っている、とこうこの作品を見て改めて感じました。まあ、この作品はロシアを代表する名優さんたちの他にも渡辺裕之さんや藤田智子さんなど日本のキャストの方も登場します。パルマの物語をぜひこの作品を通してたくさんの方に知ってほしいです。映画ハチとパルマの物語、こちらは5月28日から長崎セントラル劇場ほか全国で公開予定となっております。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一つ話題の作品ご紹介したいと思います。映画明日の食卓。2人の息子を育てる43歳のフリーライターの石橋留美子、コンビニやクリーニング工場の仕事を掛け持ちしながら昼夜問わず働き詰めの30歳のシングルマザー石橋かな。夫の地元の静岡に家を建て、夫と優等生の息子に囲まれて暮らす36歳の専業主婦石橋あすみ。年齢も住む場所も家庭環境も異なる彼女たちには、石橋優という名前の10歳の息子がいるという共通点があるんですよね。まあ、それぞれ忙しく幸せな毎日を送る彼女たちだったんですが、些細なことがきっかけで徐々にその生活が崩れていきます。そしてある日、一人の優くんが母親に殺されてしまいます。苦労はいろいろあっても息子への愛情に嘘はなかったはずなのに、どこで歯車が狂ってしまったんだろう。優の命を奪った犯人は誰なのか、そして3つの石橋家がたどり着く運命とは、という矢月美智子さん原作の同名小説を映画化した作品です。まあ、この作品どこにでもいる、誰にでもありえる内容で、もし私が3人の母親の立場だったら、もし優くんだったら、とこう置き換えてしまうんですよね。 まあ、この作品を手掛けたのは録音や有罪など数々の人間ドラマを作り上げてきた是々孝久監督、まあ、今回もさすがと思うほど目の当たりにするようなドラマを見せてくれています。そしてキャストはルミ子を菅野美穂さん、カナを高畑充希さん、アスミを小野真知子さんが演じてらっしゃるんですが、まあ、こちらもまた演技派女優さん魂を見せつけられたとこう迫真の演技だったんですよね。まあ、特に菅野美穂さんの叫ぶシーンがもうなんともリアル感があって、きっとお母さんたちは彼女たちの気持ちや心の叫びが手に取るようにわかるんじゃないかなと思いました。私は毎日こんなに一生懸命も家族のことを思っているのにどうしてという本当にその気持ちになって見てしまった作品です。皆さんはこの作品を見てどう思われるんでしょうか。映画明日の食卓、こちらは5月28日から佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開予定となっております。ぜひ劇場でお楽しみください。さてそろそろエンディングが近づいてきました。今週は映画明日の食卓の主題歌、東京ブルーウィープスマザーランドを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。